ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。赤ん坊の時には食べ物もめめて食べさせてもらう。大きくなると自分で箸を取り茶碗を持って一人で食べるようになる。これが見しのぎができる姿である。信心も成長に育てば誰でも見しのぎができるようになるのに、いつまでたっても信心が育たない。いつまでもめめて食べさせてもらうことが信心のように思うておる。信心が成長に育たないから育たぬ。めめて幼児に食物を噛み砕いて与えること。信心が成長に育たないから育たぬと師匠はおっしゃっておられます。この師匠大坪宗一郎氏がおっしゃろうとしておられること、信心が成長に育つということ、正しく育つということですね。正しく育つためには、その正しく育つ、育とうというそこに焦点をまずは定めねばならない。誠の信心、誠のおかげ、人間の真の助かりとは、というその誠のというのでしょうかね、正しいところに焦点を定めねばならないと思いますね。実は昨日は驚きました。それはそのテクノロジーの進化、進歩というのでしょうかね。まあ、ようもようもこの技術のというものが進んだものだなと。ヘアドライヤーがありますね。あのドライヤーが実はもう1ヶ月ぐらい前でしょうか、壊れたのです。まあ、どこが壊れたかというと、熱は、熱風は出るのですけれども、ファンですね、いわゆる風を起こすところが壊れている。モーターは回っている。それで中を分解していましたら、羽が折れていました。いわばドライヤーには、まあ、扇風機の羽がありますね。ああいうものが、小さな羽が、あの筒の中に入っているわけです。そしてその羽でモーターを回し、モーターで羽を回して風を起こして、その風を、まあ、前にニクロム線がついてますが、その温まった空気を送り出すわけです。その羽がプロペラですね。まあ、扇風機のプロペラのようなものの小さなものですか、を想像してもらえばいいですが、あれがプラスチックでできていて、それが折れているわけです。6枚ついていましたかね、そのうちの4枚が折れていました。もう5、6年になるのでしょうか。熱とまた経年劣化というのでしょうか、それで折れたのだと思います。それでそのプロペラさえ変えれば、また元に、通りに使えるわけですね。そこでインターネットでそのプロペラ部品だけないものだろうかと探しましたが、なかなかあるようなないようなで、これはあるかも、合うかもしれないなと思いましたけれども、もしかして購入してそれが合わなかったら、まあ直径が合わなかったり、差し込む軸が合わなかったりすると、まあ使えませんからね。そういうことを考えておりましたら、娘の友達が最近 3D プリンターを購入したというのですね。最近流行りの 3D プリンターですね。いわゆる紙に印刷するプリンターがあります。それが 3D、ものを、いわゆる立体的なものを作り出す ものですね。よく大きなところでは 3D プリンターを使って家を作ったというようなこともニュースにありますね。まあ小さな部品、フィギュアを、人形みたいなのも作ったりということができるようです。そのいわばその設計一つでいろいろな形あるものを作り出すことができる。あ、もしかしたらこのプロペラですね、そのもう作り出してもらえるのだろうかと、まあ作り出すことができるなどだろうかということなのです。それで、まあ私にはそういう技術的な、例えば設計図を書いたりとか、プログラミングをしたりとかいうものは技術力はありませんから、その娘の友達というのにこういうものはできませんかと尋ねてもらっておりました。そしたらそれが昨日出来上がったというのです。まあ設計というのでしょうか。それをするのに30分ぐらいかかったと。プロペラを設計をするのにですね、プログラムを組むのに。そしてその印刷する、その形を作り上げるのに1時間ぐらいかかったという話でしたが。で、もうそれを、いわゆるヘアドライヤーに組み立ててありました。それを娘が受け取ってきてくれておりました。で、なるほど、動きます。改めてびっくりいたしますね。もう私の若い頃、昔であればプロペラが壊れた、部品もない、ああこれでもうこのドライヤーももう使えなくなる、捨てるしかないということですけれども、今はその気になれば家庭でもそのプロペラを、その部品を作り出すことができる、そしてまた復活させることができる、生き返らせることができるわけですね。まあそういうことは今までにはいくつもありましたね。ここの部品が割れてもう使えなくなったというような感じのことですね。ですからその部品を作り出せばまた使えるというわけです。改めてその技術の進歩というものに驚かされますね。最近は人工知能というようなことも言われます。 AI ですね、が人間の知能というのでしょうかね、を上回って、まあ逆転現象というのでしょうか、大変なことになるといったようなことを噂されたりいたしますけれども、その便利さを求めて技術革新、まあそのおかげでこうやってお話しさせていただき、それを録音、録画し、世界の人々に見てもらうようなインターネットというものも発達して、どこへでも届けることができるようになった。また、人々との間のスマホであったり、コミュニケーションが取れるようになった。パソコンであったり、タブレットであったり、技術の発達によって便利になったものです。しかし、技術は大変発達したけれども、人が助かる、人が真に助かる、私どもの心が育つということに目を向けたときに、これは有史以来あまり変わっていないように思いますね。いつになってもいつまでたっても人が助かる、真実の助かりを得るということにはなかなか至っていない。なぜなのか。今朝いただきますのは、その焦点を定めていないからだと。私どもがお金を得ようと、そこに焦点を定める、あるいはもっと便利なものを、必要発明の母と言われますけれども、その必要とするもの、お金が必要だと、 名声が必要だと、権力がいるといったような、そのそういう自分、私どもが必要とすると思うところに焦点を当てて一生懸命頑張ってきた、そしてさまざまな成果も上げることができた、私どもがそこに焦点を当てて頑張るならばできないことはないだろうということなのです。ですから私どもがただ真実の助かりとは何か、私どもが人生におけるあり方とはどうすればよいのか、どういう心を育てればよいのかといったような、その焦点が定まっていない、正しいところに焦点を定めて正しい修行行をさせてもらわねばならない。まずはその正しいところに焦点を当てる、そこに焦点を置くという、その正しいところに焦点が定まっていないということが胃の一番の問題だということなのですね。私どもがまず本当に焦点を定めねばならないところ、それは私ども人間の真実の助かり、その真の助かりを得るにはどうあったらよいのかという、その真の助かりというところにまずは焦点を定めねばならない。まあ寄り道をしているようなものでしょうかね。いらぬところに焦点を定めて、あっちうろうろこっちうろうろしているから本当の助かりになってこない、いつまででも真実の幸福というところに至らない、まああれこれつまみ食いをしているというようなものかもしれませんね。もうそろそろ私どもが正しく定めるところ、その真の助かりを求めるという、そこに焦点を定めてのこれからでなければならないと、その焦点を定めていない、定まっていないということが問題なのだと。ですからまずはどうでも私どもが人類としての定めるところ、それは人類人間としての真実の助かりはどこにあるのかという、その真実の助かりをそこに焦点を定めて追い求めていく、そういう姿勢を持たねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。